音の働きもほとんど終わろうとしているこの時代、この礼拝の時間、この使徒行伝3章の中9節から21節までのこの御言葉を学びたいと思います。使徒行伝3章の中9から21です。
だから自分の罪を拭い去っていただくために悔い改めて本心に立ち返りなさい。それは主の御前から慰めの時が来て、あなた方のためにあらかじめ定めてあったキリストなるイエスを神が使わせてくださるためである。このイエスは神が聖なる預言者たちの口を通して昔から預言しておられた万物更新の時まで天に留めておかれねばならなかった。
今この聖句は神様のご計画、この福音の働きの神様のそのプログラムをここで見ることができます。神様はイザヤ55章からもありましたように、決して無駄に虚しく変えてくることはないと、神様の御言葉は必ず成就するというこの保証、この約束を、しかしそれをこう見ながら、今この使徒行伝3章の中級から20まではすべて神様だけがなさることではないということがわかるんですね。今この中に自分の罪を除去していただくために拭い去っていただくために、つまり除去していただくために、悔い改めて本心に立ち返りなさいと。じゃあそうするとこの聖句と聖句のその関係を見てみますが、理事説にそれはと書いてありますね。このそれはどれですか？その前の聖句の罪を拭い去っていただくため、罪を拭い去っていただくため、いただくことは、それは理事説にありますように主の御前から慰めの時が来る時ですね。そしてこの慰めの時が来た時には、今度はイエス様がいらっしゃるというこの順番です。しかし21節に行きますと、もう一度戻るんですね。天はイエスをとどめておかなければならない。いつまで？
万物更新の
時まで。じゃあそうしますと、今この聖句ですね、中9、20、21節のその関係を見てみる必要があります。今日私たちは教科の中に神様がどのような方であるかということを覚えてますか？イザヤ43章、イザヤ44章。私こそ、誰のために？私自身のためにあなたの咎を消すものであると。44章では、それは何をすることがないと。
あなたの罪を心に留めない。
あなたの罪を心に留めないと。43章の25節では消すものであるとおっしゃって、誰のために？私自身のために消すものであるとおっしゃって、ということは44章ではそれを心に
留めない。
今日私たちがこの教科でですね、雨のために準備するとか、後の雨のために準備をするとか、雨はどこから降りますか？
天から
降ります。今日のイザヤ55章にありますように、雨と雪がと言われましたね、はい、それは人間がコントロールできるような、人間の権限外ですね。人間が何か、じゃ 雨が降る準備をということで何かできますか。今この中にその準備ということについて今使徒行伝3章の中級説に何と書いてありますか。本心に立ち返りなさいですね。本心に立ち返りなさいとあります。今この聖句を読んでみますと、私たちの側でするべきことが何かをここで教えてくださって、何と書いてありますか。本心に立ち返るようにと。しかし罪の除去を拭い去っていただくことは人がすることですか。自分で自分が自分で自分の罪を拭い去ることできますか。除去することはそして今この中級節での罪の除去と、そして二十節にはこの時がここに定められています。何の時ですか。慰めの時です。じゃあそうしますと、大層と読んでみますと、大層と血管の218ページですね、血管の218ページを見てみますと、一行から読んでみましょうか。
調査審判と罪を拭い去る働きは主の再臨の前に完了しなければならない、
はい、これが今使徒行伝3章に基づいてですね、罪の除去が行われるときにはイエス・キリストを使わすと、その除去のまでは、除去が行われるまでは天がとどめておかなければならないと。3行目、使徒ペテロはは
っきりと信者の罪は主の御前から慰め、原文ではリフレッシング、活気づけ、回復の意の時が来る時に拭い去られる、そしてキリストイエスを神が使わせてくださると言っている。
はい、じゃあということは今ここを見てみますと、使徒ペテロははっきりとこのタイミングを教えています。今使徒行伝3章の中級理事ですが、いつですか。慰めの時が来る時拭い去られると、拭い去られることが慰めの時だと、このように書いてありますね。そしてしかし今ここではですね、信者の罪はですね、ペテロははっきりと信者の罪は主の御前から慰めの時が来る時に、どう書いてありますか。時に拭い去られる、そして調査審判が終わるとという、このような文章になっています。しかし、同じ大総統の、血管の382ページ、2番目の段落、福音の大いなる働きはというこのところでですね、じゃあ全部読んでみましょうか。福音の大いなる働きは、
福音の大いなる働きは
その開始を示した神の力の現れより劣るもので終わることはない。福音の開始にあたって秋の雨となって成就した予言は、その終局において春の雨、後の雨となって再び成就するのである。これが使徒ペテロが待望した慰め、活気づけ、回復の意味の時である。彼は次のように言った。だから自分の罪を拭い去っていただくために悔い改めて本心に立ち返りなさい。
じゃあ今これですね、今この文書にはこれが抜けてるんですが、だからそこに調査審判の時に、それがもともとの大総統に入っている文書です。ですからだから調査審判の時に 自分の罪を拭い去っていただくために、いつですか？この文章は、大曹統がもともと書かれた1888年にはちゃんとそこに調査審判の時にと書いてあります。しかしその後これが変わってしまったんですが、だからその後ですよ、鍵かっこ入れて調査審判の時に。じゃあそうしますと、いつ罪が拭い去っていただくことですか？
調査審判
の時に、はい。今この文章を理解して218ページを理解すると分かりやすいんです。もう一度読んでみましょうか。218ページ初めの段落を、調査審判と
罪を拭い去る働きは主の再臨の前に完了しなければならない。
じゃあここで赤字の文では何と何がセットになっていますか？
調査審判と
罪の除去です。罪の除去と調査審判はセットになっています。ですから219ページ初めの行を見てみますと、
審判が指定されていた時、すなわち2300の終わる1844年に調査と罪の除去の働きが始まった。
じゃあこんにちは、ほとんどのアドベンチストと称する人たちが1844年から調査審判が始まったということは認めています。しかし証の文はどのように書いてありますか？何が始まったと書いてありますか？
調査と罪の除去の働きが始まった。
調査は始まって罪の除去はまだこれからと書いてありますか？
始まった。
どのように書いてありますか？
調査と罪の除去の働きが始まった、
はい、いつ？
1844年。
はい。じゃあそうするとこれが今さっき読みました382ページのだから、いつですか？
調査審判
の時に何を？自分の罪を
拭
い去っていただくために、
悔
い改めて本心に立ち返りなさい。じゃあそうすると今この大曹統のこの御言葉は使徒行伝3章の19節から20節までのこの説明です。新しいことではなく、ですから今ここにありますように調査審判と罪の拭い去る除去の働きは何の前に、何の前に、主の再臨の前に完成終了しなければなりませんと。これが21節が20節にどう書いてありますか？あなた方のためにあらかじめ定めてやったキリストなるイエスを神が使わせてくださるためですと。ですね。ですから今この218ページに調査審判と罪を拭い去る働きは、はい、使徒行伝3章の中級では罪を拭い去る、罪の除去について話しています。しかしほとんど何か後の雨が来たら罪が拭い去られると。しかしどのように書いてありますか？いつ？調査審判の時に。はい、これが1844年から14万4000人が数えられ始めたということと、それを否定するその最も大きなその理由です。なぜなら罪の除去は後になってできるというから、まだ初来のことですね、彼らにとっては。しかし御言葉にはどう書いてありますか？審判が定められた時、すなわち2300日の終わる1844年に調査と罪の除去の働きが始まったと。今日の教科、私たちが学びましたように、神様の印が押されるということは、神様の印が押されるということは 品性においてイエス様と同じ、イエス様の品性をいただいているものだということを学んでいます。イエス様の品性がどれぐらい、イエス様の品性を見る者にとってこれがどれぐらい多くの人たちなのかということが理解できるはずなんです。イエス様の品性のその標準はあんまり考えないで、数だけ考えると今の世界の人口と比べるとこれ何でもないんですね。これはどうしてこのようになっていますか。その理由が証の文に書いてあります。この体操と血管378ページ、378ページ1行。
嵐が迫ってくるとき、第三天使の使命を信じると公言していながら、真理に従うことによって清められていなかった多くの者が、その信仰を捨てて反対の側に加わる。彼らは世俗と結合し、その精神を抱くことによって、ほとんど同じ見方で物事を
見る。さあ、物事をどのように見るようになっていますか？どのように？
世俗と結合して、
ほとんど同じ見方で。じゃあ神様の御言葉をこの世の人の見方で見るとどうですか？正しく理解できるはずがないんですね。いつ罪の除去の働きが始まったとか言ってありますか？調査審判と罪の除去が始まったと書いてあります。じゃあそうしますと、これを神様が今望んでいらっしゃるその見方、その理解と、人間が自分の状態に合わせようとするその見方とは全く違います。この私たちが前の雨、後の雨と言いますね。前の雨はイエス様の祭司としての働きが始まったことを通知したのが前の雨です。ですね。イエス様の祭司職、つまりメルキゼデクに等しいその祭司職が始まったということを知らせたその天からの通知がこの前の雨でした。すると後の雨はイエス・キリストの大祭司としての働きが終わるということを知らせることが何ですか？
後の雨。
これが後の雨です。じゃあそうしますと、このイエス様が死聖所に入られたときに、イエス様が死聖所に入られたときに信仰によって一緒に入った人たちがいますね。いますか？はい。彼らは何を見たと書いてありますか？黙示録中1の中9節に何を見たと書いてありますか？中1の中9に契約の箱が見えたと書いてあります。契約の箱はどこにありますか？
天の死聖所。
死聖所。じゃあそれは外にいるものが見えるものではないんですね。なぜなら聖所には窓がありませんから。中に入っているもの以外にそれを見ることはできませんと、このことですね。ですから1844年からイエス様と共にどこに入った人たち、
天
の死聖所に入った人たちが14万4千人です。つまり彼らがいつから数えられたと書いてありますか？1844年から。なぜですか？1844年から何が始まったと、調査と罪の除去が始まったと。 じゃあそうしますと、私たちがここで理解しなければならないことは、この確かに慰めの時、後の雨が来て福音の働きが完成するというその部分においては、人間が何かこれについていろいろ言うような言えるような権利はありませんが、しかしその慰めの時が来るように、来れるように、私たちの側に神様が要求していらっしゃることは何ですか。初代文書ですね、149ページ。私は多くの人々が、
私は多くの人々が必要な準備をおろそかにしていながら、
じゃあ何をしていながら、
必要な
準備はおろそかにしていながら、何を待ってますか。
後の雨
を待ってると。どこの話ですか。これはイエス様が1844年から天の施政所に入られたことを知っている人たちの中の問題です。これはそれ以外の人たちの話ではなく、じゃあそうするとその中で多くの人々がおろそかにしながら、じゃあこの必要な準備が何であるかと、その段落の6行目、預言者に
切り刻まれることを拒み、すべての真理に従って魂を清めることをしない者、そして自分たちは実際よりははるかに良い状態にあると思い込んでいる人々は、災害が下される時になって自分たちが建物に合わせて、
じゃあ必要な準備は何であるかと、何と書いてありますか。預言者に
切り刻まれること
ですと。預言者に切り刻まれることですと。じゃあ使徒行伝3章に何か預言者の話がありましたか。はい、聖なる預言者たちがと書いてあります。ですから今この初代文書の149ページでは、すべての真理、一人の預言者ではなく、どの預言者ですか、すべての預言者たちが、すべての預言者たちの口を通してですね、じゃあすべての預言者たちの口を通して語られた真理によって切り刻まれると。切り刻まれるということはどういうことですか。切り刻まれるということは、切り刻まれるということになると寸法の話が出てきますね。違いますか。長さ、幅、厚さ、じゃあこれが何によって、預言者に切り刻まれると。すべての真理、つまり使徒行伝3章の21節では、預言者たちの口を通して、で何をしますか、それに従って魂を清める。しかし清めない人たちの理由がここに書いてありますよ。なんで清めるこの預言者に切り刻まれることを拒むと書いてありますか。
自分たちは
実際よりはるかに良い状態にあると思い込んでると。はい、確かに思い込むことは自由です。誰でも。神様はこれまで強制的になさる方ではありませんから。しかし実際ここに自分たちはと書いてありますから、これ一人の話ではないんですね。これがさっき大外にありました第三天使のメッセージに従うことによって清められてない人たち、つまり大多数がという意味なんですね。今これが自分たちは実際よりははるかに良い状態。じゃあ何のために そしてその次読んでみますと、どの時になってから気がつくとか言ってありますか。災害がというのはいつ災害ですか。
イエス様が死聖所から
出られてから。今この中に書いてあるのは、これは一般の人ではないということが今分かりますね。第三天使のメッセージを信じると公言する人たちの中でということです。なぜなら第三天使のメッセージを通してイエス様はご自分の友としてこの地上で働く人たちを集められるからです。ですから今この中にありますように、必要な準備、その必要な準備が何ですか。もう一度、この雨ということに対して、雨は人が何とかすることではありません。しかしヤコブ書を読んでみますと、私たちは農夫は雨を待てますと。待ちますか。そうですね、昔聖書を読んでみますと、アブラハムとそのロトが別れた時がありましたね。その時にロトがどこを選びましたか。平地でしたね。なぜでしたか。すべてが裕福です。いつもそこに水があります。水があるということはいつでも育つということです。しかし山はどうですか。アブラハムはどこを選びましたか。
山
を選びましたね。山はどうですか。何か水が溜まっているところありますか。
ない。
全くないんです。そうするとそこで生きるためにはこの農夫は何をしなければなりませんか。雨を求めなければならないんです。ソドムはどうでしたか。求めなくてもそこにありますから。それをロトが選びました。求めなくてもあるところではなく、神様が望まれたのは常に求めることによって、つまり神様に自分は依存しているということを自覚しますか。
はい、
ですね。平地ではなく山ですから、そこで種をまいてても何を計画しても雨が降らなければ、これが昔から神様の民が生きたその方法です。じゃあそうすると私たち聖書の中にこの雨が降る雨が降らないというこの経験がたくさんあちこちありますが、特にエリアの時に降りませんでしたね。どれぐらいでしたか。じゃあどうして降りませんでしたか。ですから神様の戒めが守られてなかった状態、その時に雨がいつ降りましたか。何が行われてから、何が先でしたか。雨と改革と、列王記上18章を読んでみますと、バールとアゼラが偽りのものであるということが示されるのが先でしたか、雨が先でしたか。これが今使徒行伝3章の20節21節です。万物更新の時が、つまり改革が行われない限り何はありませんか。雨が降ることはないということです。しかし興味深いことは、このエリアがその改革を行いましたね。じゃあ改革を行ってから自動的に雨が降りましたか。 読んでみましょうか。列王記18章。列王記上18章の41節から。
エリアはアハブに言った。大雨の音がするから登って行って杭のみしなさい。アハブは杭のみするために登って行った。しかしエリアは、
ちょっと待ってください。エリアの耳には何が聞こえましたか？
大雨の音。
大雨の音がするから。不思議なんです。これ雨が降る直前の話ですか？誰にはこの雨の音が聞こえましたか？
エリア
はどのような人でしたか？エリアは誰でしたか？改革者ですね。じゃあ彼の耳に神様が聞かせてくださいましたか？じゃあ彼がどのように話していますか？
大雨の音がします
と。じゃあそしてその次読んでみますと42節です。
アハブは杭の実するために登っていった。しかしエリアはカルメルの頂に登り地に伏して顔を膝の間に入れていたが、
はい、じゃあエリアがどこでお祈りしていますか？
カルメルの頂。
なんでカルメルの山ですか？自分のいるところですればいいのに。カルメルの山はどういうところでしたか？バールとアゼラの預言者たちが対決したところ、神様の皆が崇められたところ、大いなる改革が行われたところ、そのところで彼はどうしたと書いてありますか？
地に伏して
顔を膝の間に入れていたが。地に伏して顔を膝の間に入れていたが、これはですね、昔のユダヤ人、そのイスラエルの人たちの人が死ぬ時の姿です。これは人が死ぬ時の姿。じゃあ彼が何をしたと書いてありますか？そこにカルメルの頂、山の上に登り
地に伏して、
はい、これ祈る姿ですね。
はい、
はい、この姿が人がちょうど死ぬ時の姿なんです。これが、そしてどのように43節読んでみますと、1回ずつお祈りしながら、何でしたか？1回ずつ顔を地に伏して顔を膝の間に入れて、つまり完全に死ぬ。これが今回私たちが教科で学ぶ自分に対する、自我に対する、利己心に対する、この初代文書150ページ、何と書いてありますか？150ページ。すべての罪。じゃあ、この中に書いてあるこれらが、イエス様に除去していただくべきものですか？
はい。
拭い去っていただくべきものですか？
はい。
何が拭い去っていただくべきものですか？今ここに。
すべての罪、誇り、利己心、世を愛する心、すべての悪い言葉や、
人間的に言えばエリアに誇ることがありましたか、ありませんでしたか？その時に自分は神様のしもべとして850代1代でですね、850名でしたね、アゼラとバールの預言者は。で、1人が私だけと彼が話してましたように、そして神様がご自分のものであるということ、ご自分のしもべであるということをそこで是認してくださったんですね。認めてくださいました。 そうすると人間的に今度自分が正しいということになるんでしょうね。そう思いませんか？どうしてその後彼が血に伏して顔を膝の間に入れてこの経験を何回しましたか？
7回
をするように神様が待っていらっしゃったのかと。罪の状況って何ですか？何が罪だと書いてありますか？誇り、利己心、
世を愛する心。
じゃあ人間が利己心がないと人がどうなりますか？人間的に人間が利己心がなければ人独り立ちができないんです。これが人間です。しかし何を拭い去っていただくことですか？
利己心。
1844年からこの除去の働きが始まったとあります。なのにどうしてこれが早く除去できないんですか？神様は私たちに完全な自由を与えてくださいました。人間は完全な自由存在者です。イエス様これいりませんから捨ててくださいとしておいて何ヶ月経ってイエス様やはりそれが私必要ですと言ったらどうなりますか？でも捨てたら戻すことは？除去というのは何であるとイザヤ44章にありましたか？忘れること、思い出すことがないことでしたか？じゃあ今日の教科の小判にありましたね、イエス様を受け入れて子供になるとき名前が命の書に記録されると。はい、確かにその時は本気でそのようにします。除去してくださいと。分かった。なんでイエス様が待っていらっしゃいますか？何日間経って、あるいは何年経って、やはりその時それが必要だと思うと、イエス様は強制的にそれをやめさせるような方ではありませんから。もしその時に返さなければならないなら、それをなくすわけにはいかないんです。なぜなら、イエス様に完全に明け渡されていることではありませんから。私たちが本気で罪の除去を考えていますかということです。ですからこのように利己心、何とか言ってありますか、誇り、プライドです。弱いする心、すべての悪い言葉や行動、これが除去されねばならないことです。そうすると除去ということは神様がしてくださることです。私の側でイエス様が望んでいらっしゃることありましたね。140ページ天で調査審判が行われ、悔い改めた罪人の罪が聖城から取り除かれている間に、これ一時の話ではないんですね。その間にと書いてありますから、いつから、1844年から、その間に地上の神の民の間では、
清めの特別な、
じゃあこれどの意味ですか。じゃあそれがどういう働きですか。
誇り、利己心。
じゃあ誇りをどうするんですか。
取り除く、捨てる。
自分の細胞が誇りなのに、その誇りを自分がどのようにそれを除去するんですか。なんかポケットに入っているものであれば、髪の毛ぐらいであれば全部切るか何かすればできるはずなんですが、 その細胞そのものが誇りなんです。利己心であり、簡単にそれを調教しなければならないと。どのように調教するんですか。これが私たちはエリアの経験から、彼が地に伏してどのようにしましたか。これどのような意味ですか。
死んだ、
完全に死ぬ、はい、完全に死ぬ。死んだ人にとってよみがえりがあることであって、死んでない人にとってはよみがえりは関係ありますか、ありませんか。
ない。
関係ないんです。今日の教科の何を伝えたとか言ってありましたか。復活、復活というのはよみがえりですね。復活は生きている者にとっては関係ない話なんです。これは死ぬ者にとって、つまりイエス・キリストですから、使徒パウロが言いましたね、私は日々。何の話ですかそれ。どのように、これがエリアを通して神様が教えてくださった具体的な方法です。どこでひざまつきましたか。彼が
カルメル
の山、カルメルの山どこでしたか。
神様が、
その改革が行われた、神様の御言葉、預言者に刻まれたところで、彼はどうしましたか。そこで地に伏し、そしてこれが今私たちに必要なことです。実際罪の調教はイエス様がなさる働きです。今回私たちが資料の浅いものがどういうものかと、いつも表面的なことで、はいはい分かりました、彼らはいつ目が覚めるようになっていますか。災いが下る時にと書いてあります。私たちがこの恵みの時に雨を求める、自分の罪を拭い去っていただくために、じゃあ使徒行伝3章もう一度中級節から21節読んでみたいと思います。この意味が何を意味するかを理解しながら読みたいと思います。じゃあみんなで読んでみましょうか。
だから自分
の罪を拭い去っていただくために、悔い改めて本心に立ち返りなさい。それは主の御前から慰めの時が来て、あなた方のためにあらかじめ定めてあったキリストなるイエスを神が使わせてくださるためである。このイエスは神が聖なる預言者たちの口を通して昔から預言しておられた万物更新の時まで天に留めておかねばならなかった。この御言葉の意味が私たち一人一人の生き方の中に理解されることができますように。